学び続ける皆さん、今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、ソース資料の奥底まで皆さんと一緒に深く潜っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。非常に興味深いテーマですよね。
本当に。さて、突然なんですが、お聞きのあなたはこんな経験ありませんか？書店で平積みになっているベストセラーの自己啓発文とかをパラパラとめくりながら、いやいや、それは著者が特別だったからできたんでしょうとか。
ああ、ありますよね。これって単なる存存書バイアスなんじゃないのみたいな。
そう、そうなんですよ。ふと冷めた疑問を抱いてしまうことって誰しもあると思うんです。で、今回の私たちのミッションはですね、まさにその疑問に対する科学からの完全な回答を導き出すことなんです。
なるほど、完全な回答ですか。
はい。世の中にあふれかえっているエビデンスのない精神論とか、個人の体験談ベースの成功法則を一度すべて打ち崩してですね、圧倒的なデータに基づいた真の成功の形というものを抽出していきます。
今回我々が分析する資料なんですが、これが非常にユニークでかつ強力な組み合わせなんですよね。
そうですね。メインとなるのは
全米ベストセラーになったエリック・バーカーの著書、残酷すぎる成功法則、9味間違えるその常識を科学するの非常に詳細な要約です。この本は玉石混交の自己啓発の世界に反証可能な科学のメスを入れた画期的な一冊ですね。
うん。
そしてもう一つが、この本から強烈なインスピレーションを受けたというフェニックスアイチというバドミントン教室の広報担当高岡氏が執筆した熱量の高いブログ記事です。
あのブログ本当に熱かったですよね。
そうなんです。客観的なデータとそれを現場の最前線でどう生かすかという実践的な視点が交差する素晴らしいインプットの山といえます。
つまり自己啓発本の多くが歴史上の偉人とか一人の起業家の経験を根拠にしている中で、今回はデータとエビデンスが主役というわけですね。
その通りです。はい、彼女の追跡調査ですね。
そうです。1980年代から90年代にかけてイリノイ州の高校の首席卒業生81人を追跡調査した非常にショッキングなデータがあります。彼らは大学でも優秀な成績を収めて、社会に出てからも評価の高い専門職に就き、恵まれた暮らしをしていました。
まあ、ここまでは予想通りですよね。優等生ですから。
ええ。でも、驚くべきはここからなんです。その81人の中で、世界を開拓したり、歴史に名を残すような大成功を収めた人は、なんと誰一人としていなかったんです。
誰一人としてですか。ここで非常に興味深いのは、なぜ最高に優秀だったはずの生徒たちが突き抜けたイノベーションを起こせなかったのかというそのメカニズムなんですよ。
はい、そこが気になります。
資料の分析によれば、原因は大きく2つあります。1つ目はですね、学校というシステムが本質的に言われたことをきちんとする能力に報いる場所だということです。
言われたことをきちんとする能力。
ええ。ルールに従って勤勉にタスクをこなす能力と、ゼロから1を生み出して道なき道を切り開く知力というのは、脳の使い方からして全くの別物なんです。首席たち自身も大人になってからのインタビューで、自分は一番ルールに従順だっただけで一番賢い子は他にいたと客観的に認めているほどです。
なるほど。つまり学校の成績表というのは、いかにシステムに適応してシラバス通りに動けたかの証明書であって、
はい、
世界をひっくり返すような創造性の証明ではないということなんですね。
まさにその通りです。そして2つ目の理由が、学校は全ての科目で平均して良い点を取るゼネラリストを育成して評価する場所だからです。
あー、数学も国語も歴史も全部できないといけないですからね。
そうなんです。学生の同質した情熱とか偏った専門知識は、総合点で評価される学校のシステムの中ではむしろノイズとして処理されがちなんです。
確かに、一つだけズバ抜けて得意でも他が赤点だと学校では問題児扱いされちゃいますもんね。でも社会に出ると全く逆のルールが適用されませんか。
ええ、完全に逆転しますね。
これを聞きの皆さんもご自身のキャリアとか職場の環境を思い浮かべてみてください。現実のビジネスの世界では、ある特定の分野で圧倒的なスキルを持つスペシャリストこそが高く評価されますよね。
そうですね。
プログラミングが天才的なら、Excel で経費精算の表を作るのが苦手でも重宝される。営業でトップの成績を叩き出すなら、細かい事務作業が苦手でもサポートがついたりする。
はい。社会では、尖った強みがあれば、他の欠点はあまり問われないことの方が圧倒的に多いんです。学校には明確なシラバスというルールがありますが、 現実社会には定められた道筋がありませんから。
だからこそ、ルールがない荒野に放り出された瞬間、優等生たちは戸惑って勢いを失ってしまうんですね。
外逸的なレールの上を走るのが得意な人ほど、レールが途切れた瞬間どう走っていいかわからなくなるわけです。では、そんな予測不可能な現実社会で、一体どんな人が世界を変えるような大改革を成し遂げるのか。資料はここでハーバードビジネススクールのゴータム・ムクンダの研究を引き合いに出して、リーダーを2つのタイプに分類しています。
はい、1つ目が正規のルートで順当に出世して常識や伝統に倣うふるいにかけられたリーダー。
ふるいにかけられたリーダーですね。
そしてもう1つが異端児として突然外部から現れるふるいにかけられていないリーダーですね。
その通りです。組織が平時の時は前者のふるいにかけられたリーダーが安定をもたらします。しかし、組織の悪しき信念体系とか硬直性を打破して、危機的状況から多大なプラスの影響を及ぼす偉大なリーダーというのは、常に後者の古いにかけられていないリーダーの中から現れるんです。なぜ彼らがそれほどまでに強い影響力を持つのか、それは彼らが他の人とは決定的に異なる資質を持っているからです。
ここからが本当に面白いところなんですが、その資質の正体が増強装置。英語で言うと、インテンシファイヤーと呼ばれるものなんです。
インテンシファイヤーですね。
ええ、これをお聞きの皆さんも自分のコンプレックスとか直さなければいけない欠点だと思っている部分を思い浮かべながら聞いてほしいんですが、増強装置とは普段の生活や一般的な環境ではネガティブな性質とか欠点と捉えられがちな特徴がある特殊な状況下に置かれた瞬間にですね、
瞬間に
ひっくり返って圧倒的な強みに反転する特性のことなんです。資料ではオリンピック史上最多のメダルを獲得した水泳のマイケル・フェルプス選手が究極の例として挙げられています。
マイケル・フェルプスの体型は非常に特異なんですよね。極端に長い胴体に短い脚、そして大きすぎる手足。
はい。
陸上競技をやらせれば走るのは苦手ですし、一般的な陸上の生活においては決して有利とは言えない、服のサイズも合わせにくい、ある意味で不格好な体型とも言えます。
確かにそうですね。
しかし彼がひとたび水の中に入ると、この陸上では欠点とされる体型が驚異的な水泳選手になるための最強の物理的条件にピタリとはまるわけです。
長い胴体は水面を滑る船底のようになって、短い脚は水の抵抗を極限まで減らして、巨大な手足は水をかき分ける強力のオールの役割を果たす。まさに弱点が最強の武器へと増強された瞬間ですね。
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、私たちが人生でしなすべき非常に実践的なアクションプランが見えてきます。ムクンダはこの増強装置理論を実生活で生かすために環境選びの重要性を説いているんです。
環境選びですか。
ええ、自分がルールに従うのが得意なふるいにかけられたタイプなのか、それとも規格外のふるいにかけられていないタイプなのかをまず見極める。もし後者であれば、既存の体制に無理に自分を押し込もうとしても、ただの扱いにくい欠点だらけの人で終わってしまいますから。
つまりフェルプスが陸上トラックではなくプールを選んだように、自分の特性が増強装置として輝く独自のニッチな市場だとか、あえてルールが整備されていないスタートアップのような環境を見つけることが成功への最短ルートになるわけですね。
全くその通りです。さて、自分に合ったプールを見つけたら、次はその環境で圧倒的な成果を出し続ける必要があります。ここで欠かせないのが近年重要視されているグリッド、つまり槍の口からです。
グリッドですね。
はい。才能や IQ よりも困難に挫折せずに長期的に情熱を傾け続ける粘り強さこそが成功の最大の要因だと科学的に証明されています。
でも、よし今日から根性を出そうみたいな気合だけの精神論じゃ絶対に長続きしないじゃないですか。
ええ、精神論では限界があります。
資料が提示しているグリッドの身につけ方は非常にシンプルで科学的ですよね。それが自分自身に語りかけるポジティブなストーリーです。ここでアメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの極限状態のデータが登場するんですが、これが本当に興味深いんです。
あの基礎水中爆破訓練ですね。
そうです。彼らの入隊テストは肉体と精神が限界まで追い込まれるあまりにも過酷なもので、ある機のデータでは志願者256名中なんと 94% が途中で脱落して、最終的に合格してピンバッジを胸につけたのはわずか16名だったそうです。
94% が脱落って異常な数字ですよね。肉体的な強靭さだけでは到底生き残れない状況下で、海軍は合格するものと脱落するものの決定的な違いを調査しました。
何が違ったんですか？
そこで判明したのが、逆境に耐え抜いた隊員たちは 極限状態の中でポジティブなセルフトーク、つまり前向きな心のつぶやきを行っていたということです。人間は無意識のうちに頭の中で毎分300から1000語もの言葉をつぶやいているんです。
毎分1000語ってものすごい情報量ですよ。頭の中は常に言葉の嵐が吹き歩いている状態ってことですよね。
ええ、重要なのはここからです。寒さや疲労といった極限のストレスにさらされると、脳の扁桃体という部分が生命の危機だ、今すぐ逃げろというパニック信号を出します。
はいはい。
この無意識のネガティブな言葉の嵐を放置すると、人はパニックに飲み込まれて訓練の鐘を鳴らしてリタイアしてしまう。しかし海軍が志願者に対して、自分ならできる、ここは成長のチャンスだと意図的かつ論理的に前向きな言葉で上書きするよう指導したところ、なんと訓練の合格者数が 100% も増加したんです。
合格者が倍増したんですか。筋肉を鍛え直したわけでも装備を軽くしたわけでもなく、ただ頭の中のつぶやきを変えて脳のパニック信号をハックしただけで、人間の限界突破の確率は劇的に跳ね上がるんですね。
そうなんです。
これって日常生活でも全く同じですよね。仕事で大きな壁にぶつかった時、ああもうダメだ、終わったって無意識につぶやいてしまう。でもそこで意図的に自分自身の最大の応援団長になることが最も実用的で科学的な生存戦略だということですね。
まさにその通りです。ただネイビーシールズのような極限状態なら自己暗示も有効ですが、私たちの日常には単調で退屈な日々のタスクという別の厄介な敵がいますよね。
いますね。毎日のエクセル入力とか。
はい。グリッドを維持しながらこの退屈な道のりを乗り越えるためのもう一つの強力なツールとして、シローは物事のゲーム化を提案しています。著者のエリック・バーからは、任天堂のゲーム機 Wii のマーケティング指針に助言した経歴も持っていて、人を夢中にさせる仕組みを熟知しているんです。
おお、任天堂の Wii ですか。
人間の脳を生かす普遍的なゲームの仕組み、それが WNGF という4つの条件です。
出ましたね、ゲーム化の4条件、WNGF。でも正直なところ、上司から、この入力作業をゲーム感覚で楽しくやれよなんて言われたら、ちょっとイラッとしませんか？これ本当に長期的に機能する仕組みなんでしょうか？
そこが非常に重要なポイントなんです。誰かに強制されたゲームはただの苦行です。WNGF は自分でデザインするからこそ意味があるんです。
なるほど。自分でデザインする。
はい。順に説明しましょう。まず一つ目の W は、ウィーナボー、勝てることです。会社の巨大な目標が理不尽で勝てそうにないなら、例えば今日はこの作業を午後3時までに終わらせるといった自分なりに確実に達成できる小さな勝利条件を独自に設定するんです。
小さな勝利条件ですね。
2つ目の N はノベル、斬新であること。人はいつもでも楽な状態を求めますが、脳が本当に喜びを感じるのは適度な刺激があるときです。燃え尽き症候群を防ぐためにも、いつものルートを変えるとか、新しいツールを使ってみるなど、日々のルーティーンに自ら新しい挑戦を加える工夫ですね。
やらされるんじゃなくて、自分から難易度とか刺激を調整するんですね。残りの G と F は何ですか？
3つ目の G は Goals、目標です。優れたゲームは攻略の道筋が明確ですよね。ゴールが明確に見えているからこそ、プレイヤーは余計な不安を抱かず、目の前の意思決定に集中できます。
ふむふむ。
そして最後、4つ目の F が最も重要かもしれません。フィードバックです。ゲームではスコアや経験値がリアルタイムで表示されて、進展をすぐに実感できますよね。しかし実際の仕事では、評価が年に1回の人事面談だけということも珍しくありません。
確かに。1年に1回しかスコアが出ないゲームなんて誰もやりたくないですよ。だからこそ、自分から積極的に上司や顧客に小さなフィードバックをもらいに行って、こまめに自分のスコアを確認する仕組みを自分で作らなきゃいけない。
その通りです。
自分で勝利条件である W を設定し、新しい刺激である N を加え、ゴールの G を定め、スコアである F を確認する。これは単なるごまかしではなくて、脳の報酬系をハックする科学的なアプローチなんですね。
そういうことです。さて、ここまで環境選びやモチベーションの維持について考察してきましたが、何かを成し遂げようとするときに必ず直面するもう一つの大きなテーマがあります。それが自信です。
自信ですか？
よくある自己啓発本では、根拠がなくても絶対的な自信を持てと書かれていますが、科学的なデータは、 地震には明確なメリットと、それと同じくらい強烈なデメリットの両方があることを示しています。
ああ、カリフォルニア大学バークレー校の研究ですね。地震過剰な振る舞いを他者に見せると、実際以上に有能で地位が高い人とみなされやすく、影響力を持てるようになる。
はい。
でも、その強くなったように感じる自信は、現実の否定や傲慢さにつながりやすい。権力意識を持つと、初心者はもちろん、専門家の助言すら無視するようになるという論文が紹介されていますよね。これ、ニュースを見ていると毎日のようにそういうリーダーを見かけますよ。
ええ、本当にそうですよね。一方で、ビジネス心理学者のトーマス・チェモーロ・プレムジックは、逆に自信不足のメリットを指摘しています。
自信不足のメリットですか？
自信がないときは悲観的になりがちですが、自分が確信を持っていないからこそ、新しい考えを柔軟に受け入れて、アンテナを広く張って情報を集めようとする謙虚さが生まれるんです。実は目覚ましい業績を上げるのは、この悲観主義と野心が組み合わさった時であることが多いんですよ。
ということは、これどういう意味なんでしょうか？自信がありすぎると傲慢になって他人の意見を聞かなくなり、自信がなさすぎると気分が落ち込んで行動できなくなる。この自信のジレンマを私たちはどうやって解決すればいいんですか？
その完璧な解決策となる思考法が、テキサス大学のクリスティン・ネフ准教授が提唱するセルフコンパッション、つまり自分への思いやりです。
セルフコンパッション。
これは失敗や困難に直面した時、まるで大切な親友を慰めるように、自分自身の不完全さをありのままに受け入れて、優しく思いやる心理的な態度のことです。
ちょっと待ってください。それって、失敗してもいいんだよって自分を甘やかして責任から逃げることにならないんですか？いわゆる最近流行りのポジティブすぎる有害な自己肯定感と何が違うんでしょう？
素晴らしい指摘です。多くの人がそこを誤解しているんですが、セルフコンパッションは単なる自己憐憫や甘えではありません。事実を歪めずに受け入れるための安全基地を作る行為なんです。
安全基地ですか？
ええ。セルフコンパッションを持つ人は、失敗した時に自分はダメな人間だと過剰に自分を責めません。同時に、自分は悪くない、周りが悪いと現実逃避もしません。自分は完璧ではない、今回はこういう理由で失敗したという事実を感情的にならずに冷静に受け入れることができるんです。
なるほど。根拠のない自信で傲慢になることもなく、かといって過剰に落ち込んで立ち止まることもない。不必要な自己批判というノイズを消して、次にどうすべきかという行動にすぐ移れるわけですね。
その通りです。
資料では具体的な第一歩として、自分の失敗やフラストレーションを否定せず、ノートに自分の感情を優しく書き留めることを推奨していますよね。失敗した自分を許して、客観的にノートに書き留めることが、結果的に傲慢さと卑屈さの間にある最強のメンタルを育むことになるんだ。
はい、まさにそういうことです。
さて、ここまでの膨大なソース資料の要点を、バドミントン教室の広報担当であるコータ氏が、ブログの最後で見事に総括してくれています。彼の言葉を借りるなら、この世界に誰にでも当てはまる魔法の杖のような絶対的な成功法則など存在しない。だからこそ自分だけの戦い方をデザインする自由があるということです。
本当に素晴らしいメッセージですよね。
学校や会社の枠にはまらなくても、それは敗北ではありません。あなたが抱えているその欠点や違和感は、場所を変え、視点を変えれば、他の誰にも真似できない最強の増強装置になります。
ここで一つ、重要な疑問が浮かび上がります。学び続けるお聞きのあなたに、今回の考察の締めくくりとして、あえてこの問いを投げかけたいと思います。
はい、お願いします。
もし、明日、あなたが今の職場や学校、あるいは人間関係といった環境を完全にリセットして、全く別のルールの世界に飛び込むことができるとしたら、あなたが今一番直さなきゃいけない、隠さなきゃいけないと悩んでいるそのコンプレックスは、一体どんな場面で、どんなルールの下で、あなたの最強の増強装置に生まれ変わるでしょうか。
マイケル・フェルプスの体型が水の中で最強の武器になったように、あなたのその弱点も輝く場所を待っているのかもしれませんね。ぜひ、あなた自身の可能性についてじっくりと思考を巡らせてみてください。それでは次回のディープダイブでまたお会いしましょう。皆さんの尽きない探求心を私たちはいつでも応援しています。